こんにちは。今回はあなたが共有してくれたオレタンの資料をもとに、英語の disease という単語、これを深掘りしていきたいと思います。
よろしくお願いします。
この言葉が持つ、革新的な意味とかニュアンス、それから意外と知られていないかもしれない語源まで、ちょっと探っていきましょう。
はい、面白そうですね。
OK, let's unpack this という感じで。
いいですね。
まず基本から。資料によると、 disease は、体や心の正常な機能が損害されて特定の症状が出る、そういう不健康な状態、いわゆる病気や疾患を指すと。
そうですね。
心臓病、ハートディジーズとか、アルツハイマー病、アルツハイマーズディジーズみたいに、こう医学的に診断されるようなものですね。
それが典型的な使われ方です。
でも、比喩的にも使うんですよね。汚職は社会を蝕む病だみたいな、社会的な悪弊を指すこともあると。
その比喩的な広がりももちろん興味深い点です。ただ語源まで遡ると、この言葉の何というか本質みたいなものが見えてくるんですよ。
語源ですか？
はい、フランス語の disease という言葉が元になってるんです。
disease、
はい、意味としては不快とか困難、苦痛といった感じですね。
へえ、不快や苦痛が元々の意味なんですか？
そうなんです。分解してみると分かりやすいんですが、 this という接頭辞がありますよね。
はい、ありますね。 this って読むやつ、
これが否定とか欠如を表します。そして後半の eyes の部分、これが安楽とか快適さ、英語で言う ease に当たるわけです。
ああ、なるほど。じゃあ this プラス eyes で、
そう、安楽がない状態、快適さが欠如していること、これが文字通りの意味だったんですね。
うわ、それは面白いですね。快適さの欠如がディジーズのコアな意味だったとは。
ええ。What's fascinating here is、 ここで興味深いのは、そのもともとは快適でない状態というかなり広い感覚的な意味だったものが、徐々に病気による具体的な苦痛を指すようになって、そして現代英語の診断可能な病気や疾患へと意味がシフトしていった、その変遷です。
なるほどな。快適じゃないなっていう感覚的なレベルから、もっとこう客観的に診断されるような状態へと意味が具体化してきたわけですね。
まさに単なる不快感から診断する状態へと。
その語源、快適さの欠如を知ると、資料にあった関連表現、コロケーションもまたちょっと違って見えてきますね。
そうですね。例えば病気にかかるが contract a disease、病気を予防するは prevent disease、
はい、
それから病気の発生は disease outbreak。
コントラクトはどちらかというと受け身な感じがしますけど、 prevent は能動的ですよね。アウトブレイクは社会的な広がりを感じさせますし、
言葉の組み合わせにもその単語が持つニュアンスが反映されているように思います。
そしてもう一つ大事なのが類似語との使い分け。これ結構迷うところだと思うんですが。
ああ、そうですね。これは非常に重要です。資料にも整理されていましたが、まず disease は今話してきたように客観的な疾患ですね。特定の原因や症状がある医学的なものです。
はい。
一方で illness、これは病気であるという本人の主観的な感覚や状態、体調不良を指すことが多いです。
なるほど。じゃあ例えば風邪をひいて、ああ、なんか調子悪いなって感じるのが illness で。
そうですね。
お医者さんが見てインフルエンザですねって診断するのが disease。 そういう区別ですか？
ええ、その理解で大丈夫だと思います。
ふむふむ。
さらに sickness というのもあります。これは illness に近いんですが、特に吐き気を伴う場合に使われたり、あるいは病気で仕事や学校に行けないといった社会的な役割を果たせない状態を指すこともありますね。
あー、なるほど。吐き気とか社会生活への影響も含むんですね。
それからディソーダー、これは機能の障害とか不調、例えば睡眠障害、スリープディソーダーなんかが分かりやすい例です。
はいはい。
最後にコンディション、これはもっと広くて特定の健康状態を指します。必ずしも悪化するとは限らない慢性的なもの、例えば心臓の状態が良くない、A heart condition のような場合にも使われます。
なるほど。Disease、illness、sickness、disorder、condition、微妙な違いですけど、確かに使い分けられるとより正確に状況を伝えられますね。
そうなんです。If we connect this to the bigger picture、より大きな視点で見ると、こういう言葉の使い分けって医療の現場だけでなく日常のコミュニケーションでも大切になってくると思います。
資料の例文も分かりやすかったです。がんは深刻なディジーズ、 風邪での不調は illness。彼は睡眠ディソーダーを抱え、それは慢性的なコンディションだ。とこう並べると違いが際立ちますね。あなたにとってこの使い分けどう響きますか？
そうですね。やはり言葉の正確性というのは大事だなと改めて感じます。
さて、今日の話をまとめると、diseaseという単語は単に体調が悪いというだけじゃなくて、医学的な診断が下されるような客観的な疾患を指すことが多いと。
ええ。
そしてその語源をたどるとデザイセ、つまり不快さの欠如という意味に行き着く。この背景を知ると言葉の重みがまた違って感じられますね。主観的なイルネスとは区別されるという点が大きなポイントでした。
はい。
So what does this all mean? 結局これはどういうことなんでしょう。やっぱり言葉の背景を知ることでより深く、そして正確にコミュニケーションが取れるようになるということでしょうか。
まさにそうだと思います。そして最後にもう一つ思考を促す問いを投げかけてみたいんですが。
お、何でしょう。
ディジーズの語源がデザイセ、安楽の欠如だった。この原点に立ち返ってみると、現代の私たちが目指している健康って単にディジーズがない状態だけなんでしょうか。
ああ。
それともその根底にあるイーズ、安楽さそのものが積極的に存在している状態、これを目指すべきなんでしょうか。
深い問いですね。ディジーズを治療する、なくすということだけじゃなくて、その対極にあるイーズ、安楽さや快適さをどう定義してどう育んでいくか。
ええ、This raises an important question. これは単に言葉の問題じゃなくて、私たちの健康観そのものに関わる重要な問いかけだと思うんです。
確かにそうですね。病気がないだけじゃなく、安楽であること、私たち自身がどういう状態を目指すのか考えるヒントになりそうです。ぜひ皆さんも考えてみてください。